声の岩出議会だより、2026年6月、手に取って読みたくなる議会だより、第80号。編集、議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。制作、朗読グループ、岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。祝岩出市誕生20周年2ページ。岩出議会だより創刊20年3ページ。第1回臨時会。第1回定例会議決結果4ページ。予算審査特別委員会5ページ。令和8年。第1回定例会3月議会一般質問5ページから12ページ発議意見書13ページ連載きらり未来ボイス6月議会の開催予定14ページ目次終わり。まず表紙です。作品名一条閣、制作者大場健二さん。額縁いっぱいに描かれた一条閣正面入り口の絵が載せられています。祝岩出市誕生20周年。令和8年4月1日、単独市政施行から20周年を迎え、市と市議会の共催により4月19日、岩出市政施行20周年記念式典を岩出市民総合体育館で開催しました。式典には関係者など450名が出席。岩出市コーラスクラブによる国歌斉唱、市民歌斉唱、県立那賀高等学校の生徒による市民憲章朗唱後、中柴市長の式辞と玉田議長の挨拶で20年間の歩みを振り返りました。その後、市政施行20周年記念ロゴマーク、キャッチコピーの最優秀賞・優秀賞受賞者表彰、公共施設合同竣工式、来賓のご祝辞をいただき、最後にミス副議長の閉式の辞で式典を終了しました。式典後は第2部として、岩出警察署による講演と、和歌山県警察音楽隊による記念演奏会が行われました。紙面には、岩出市政施行20周年記念式典での様子の写真が載せられています。なお、写真の左上には玉田議長、右上にはミス副議長が写っています。また、市政施行20周年記念岩出市観光案内所完成記念式典で市議会議員全員が出席した写真も載せられています。岩出市誕生20周年についてでした。祝岩出議会だより創刊20年。去る4月1日に岩出市は市政施行20周年を迎えました。市の誕生から1ヶ月遅れの平成18年5月に岩出市議会だよりを発行、平成22年9月に岩出議会だよりに改め、年4回発行を続けながら今回の発行で第80号となりました。今後も手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでまいりますので、引き続きご愛読をよろしくお願いします。岩出市議会だより第1号の概要をご紹介します。1、発行年月日平成18年5月1日2、当時の議員定数18名、3、当時の人口世帯数、人口51,283人、 18,910世帯。4. 内容。平成18年第1回定例会の報告。議案71件。議員提出議案8件。一般質問で12名が姿勢を問う。3つの常任委員会報告。意見書の提出2件。5. 議会だより編集委員会委員8名。以上です。紙面には今まで発行してきた岩手議会だよりの数多くの表紙を一面に並べた写真と、現在の議会広報常任委員会会議の様子の写真が載せられています。岩手議会だより創刊20年についてでした。
令和8年第1回臨時会。第1回定例会議決結果。物価高騰に対応する補正予算などを審議するため、2月16日から3日間、令和8年第1回臨時会を開催しました。まず、全会一致の議案などについて。令和8年第1回臨時会。専決処分の承認を求めることについて。令和7年度岩手市一般会計補正予算第6号承認。同じく第7号承認。令和7年度岩手市一般会計補正予算第8号可決。令和8年第1回定例会。岩手市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。令和7年度岩手市一般会計補正予算第9号など可決15件。岩手市農業委員会委員14名の任命について、瀬田浩二さん、吉村学さん、林照彦さん、亀井博司さん、村山義信さん、新崎康則さん、辻清子さん、東由美子さん、奥田紀内さん、福田照則さん、鳥羽隆之さん、池田恒夫さん、藤井正治さん、岸谷忠彦さん、それと岩手市教育委員会委員、橋本章二郎さんの任命について、同意2件。次に賛否が分かれた議案などについて。令和8年第1回定例会。案件は全部で6件。結果はすべて可決です。その内訳です。議長の玉田議員は通常採決に加わらず、福山議員は欠席です。一木議員は6件すべて反対。牛田議員は6件のうち3件に反対。それ以外のすべての議員が賛成でした。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、第1回臨時会定例会議決結果でした。予算審査特別委員会。令和8年度岩手市一般会計予算を審査するため、3月11日、12日に開催し、慎重審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月17日の本会議で報告いたしました。予算審査特別委員、令和8年3月5日選任、委員長、大上正治議員、副委員長、福岡伸二議員、委員、西野隆也議員、杉本直也議員、尾和正幸議員、牛田由香議員です。予算審査特別委員会についてでした。 令和8年第1回定例会3月議会一般質問7人の議員が姿勢を問う。福岡伸二議員6ページ質問は2件です。生成 AI に対する小中学校の教育方針について。第51回衆議院議員総選挙について。大上正治議員7ページ質問は2件です。地震に伴って発生する通電火災を防ぐ感震ブレーカーについて。児童生徒の SNS 利用と安全対策について。田畑正明議員8ページ質問は2件です。環境問題の制度活用について。交流人口増加施策について。伊上義久議員9ページ質問は3件です。小中学校における生徒指導について。商業施設や駅前などに小中学生が集まっている状況への対応について。小中学校における交通安全教育について。市木理恵議員10ページ質問は4件です。防災への備え充実強化を目指して。安心して赤ちゃんを産める環境づくりについて。高齢者のスポーツ施設について。学用品などの保護者負担軽減について。尾輪正幸議員11ページ質問は1件です。岩出市の投票の状況について。牛田由香議員12ページ質問は3件です。障害特性に応じた避難所対応について。医療的ケアが必要な方の避難体制について。避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について。以上です。この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。
一般質問、最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、生成 AI に対する小中学校の教育方針について。近年チャット GTP をはじめとする生成 AI が急速に普及し、子どもたちの学習環境や生活にもすでに大きな影響を与えている。これについて3つ質問します。質問1、小中学校において生成 AI を児童生徒が利用することについてどのような実態把握をしているのか。教育庁答弁、今のところ授業の中で生成 AI は使用していない。また児童生徒が家庭で所持するスマートフォンなどでの生成 AI の使用実態については把握していない。質問2、学校での方針はどのように考えているのか。答弁、現在岩出市立学校における生成 AI 利活用推進方針を作成し、令和8年4月より運用を開始する予定である。質問3、教職員への生成 AI 活用研修及び個人情報保護に対する研修はどうなっているのか。答弁、教員の生成 AI 活用研修も行っていく。個人情報保護に対する研修については岩出市教職員研修の一つとして令和6年12月、令和7年11月の2回学校情報セキュリティ研修を行っている。再質問です。 令和8年度の取り組み、スケジュールなどの計画はどのようなものか。教育庁答弁。教職員研修を実施し、公務の中で教職員が生成 AI を利用することで、教育の質の向上と業務負担軽減を図っていく。次に、第51回衆議院議員総選挙について2つ質問します。質問1、総選挙における職員の動員人数、超過勤務時間の総時間はどのようなものか。また、業務調整面での課題はどうか。行政委員会事務局長答弁。職員の動員人数、期日前投票11日間で延べ174人。投開票日当日162人。当日以外の準備期間を含めた超過勤務時間の総時間は3504時間である。業務の調整については、通常業務には極力支障がないよう調整を行っているが、選挙期間と市のイベントや自然災害などが重なった場合には、人員の確保が困難となることが課題である。質問2、選挙事務の委託及び期日前投票所の増設についての考えはあるか。答弁。令和6年10月執行の衆議院選挙から、投票所スタッフの一部に民間事業者を活用し、今回の衆議院選挙でも総勢23名の人材派遣を契約した。また期日前投票所の増設について、事務に従事する職員や投票所立ち会い人の確保、不測の事態への迅速な対応などに課題があるため、現状では困難であると考えている。しかし近年、期日前投票者数が増加傾向にあることから、事務の民間事業者の活用拡大と合わせて検討する必要があると考えている。以上、福岡伸二議員の質問でした。次に、公明党議員団、大上正春議員の質問です。まず、地震に伴って発生する通電火災を防ぐ感震ブレーカーについて。地震後に発生する通電火災を防ぐための有効な対策として、全国的に感震ブレーカーの普及が進められている。これについて3つ質問します。質問1、通電火災の危険性についてどのような認識を持っているのか。総務部長答弁。過去の震災などにおいて、電気関係による火災が被害拡大の一因になっていることから、危険性が高いものと認識している。質問2、通電火災防止に感震ブレーカーが果たす役割についての見解はどうか。答弁。一定以上の揺れを感知した際に自動的に電気を遮断するものであり、通電火災防止に有効であると認識している。質問3、設置にあたり補助制度を導入する考えはあるか。答弁。岩手市独自の補助制度を導入する予定はない。再質問です。地震発生直後にブレーカーの操作が困難な高齢者世帯や要配慮世帯などを対象に、モデル的に補助制度を導入してはどうか。総務部長答弁。県内多市町の状況を見ると、要配慮者が属する世帯を対象に補助を行っているところが多い。今後、要配慮者が属する世帯に対する補助というところも含め、他の市の状況を勘案しながら研究していく。次に、児童生徒の SNS 利用と安全対策について。児童生徒が SNS を日常的に利用している。便利な側面があるが、子どもたちを危険にさらすリスクも指摘されている。 これについて2つ質問します。質問1、児童生徒の利用実態とトラブルや相談などについてどのように把握しているのか。教育部長答弁。利用割合は小学校 50.3%、 中学校 89.5%。 SNS の連絡アプリで誹謗中傷の書き込みなどのトラブルが発生し、保護者から相談が寄せられ、その都度指導している。質問2、学校での情報モラル教育や SNS の危険性に関する指導及び保護者向け啓発はどのように行っているのか。答弁。小学校では啓発チラシの配布、携帯電話会社の出前事業、中学校では入学式での注意喚起、和歌山弁護士会の出前授業、人権冊子配布など、保護者を含め啓発している。再質問です。SNS 利用率の現状をどう受け止めているか。教育部長答弁。児童生徒が一定水準の情報リテラシーを身につける支援と、保護者への啓発として、不適切サイトへのブロックなど、セーフティーネットの取り組みが必要と考えている。以上、大上正春議員の質問でした。
次は公明党議員団田畑正明議員の質問です。最初に環境問題の制度活用について質問します。岩出市は公共施設の蛍光灯の LED 化が進み、CO2 削減など環境施策が図られている。国は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指し、J クレジット制度を創設した。この制度は、施設の省エネルギー化設備の導入などによって削減された CO2 排出量を国が認証し、企業と取引することで新たな財源確保につながる可能性がある。これについて質問します。J クレジット制度で CO2 削減量を認定し、企業へ売却する考えはあるか。総務部長答弁。第5次岩出市地球温暖化対策実行計画に基づき、CO2 削減目標の達成を優先する必要がある。また、制度活用には、専門的な知識が必要であり、委託料も多大であるため、費用対効果から現段階で活用予定はないが、先行自治体の事例や公共施設の LED 化などによる削減効果を踏まえ、制度活用の可能性を研究していく。これについて再質問します。岩出市では CO2 排出量を抑えたクリーンセンター焼却炉改修も進められているが、J クレジット制度の対象となる可能性はないのか。総務部長答弁。クリーンセンターの基幹的改良設備工事は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用しており、補助金要項で認められていないため、J クレジット制度は活用できない。次に、交流人口増加施策について質問します。岩出市は、交流人口の拡大として、地域おこし協力隊の活用や、観光案内所整備などを進めている。国は、居住地とは別に、関係のある地域を登録する、ふるさと住民登録制度を検討している。この制度は、応援したい自治体を登録し、観光情報やイベント情報などを受け取り、その地域と継続的につながることを目的とした制度である。これについて質問します。交流人口や関係人口の増加のため、ふるさと住民登録制度導入の考えはありますか？市長公室長答弁。当該制度は 国において検討中であり、詳細が明らかになっていないため、制度内容や費用規模などが示された段階で検討したいと考えている。これについて再質問します。観光案内所や SNS など既存施策を活用し、交流人口を関係人口へつなげる仕組みづくりについての考えは、市長公室長答弁。観光案内所で根黒地域を目的に来訪した方へ、市全体の周遊や消費につながる行動を後押しする。地域おこし協力隊の収集した市内の情報を観光協会の SNS で発信したり、案内所へ訪れた方が触れる情報で協力隊や地域とつながってもらう。現在、岩出市で活用している SNS についても、観光案内所と連携し、来訪者にも周知し、交流人口、関係人口を増やしていく。以上、田畑正明議員の質問でした。次は、創生岩出、伊上義久議員の質問です。まず、小中学校における生徒指導について。近年、学力向上や ICT 教育などが注目される一方で、基本的な挨拶、また、会釈やお辞儀、相手を気遣う言葉など、基本的な礼儀が重要であることは言うまでもない。挨拶は人と人とをつなぐ最も基本的な行為であり、社会性や思いやりを育てる第一歩である。学校での挨拶が家庭や地域での関係を育み、将来の社会生活につながる重要な要素であると考える。これについて質問します。小中学校における挨拶などの基本的なマナー教育の方針、及び先生方の共通認識は、また、学校、家庭、地域と連携した取り組みはどうですか？教育部長答弁。挨拶がなぜ必要なのかを、円滑な人間関係を築くための社会に必要なスキルとして捉え、道徳や特別活動で指導することを各学校で共通認識し、方針としている。小中学校の合同清掃や登下校の際に地域や保護者の方々と挨拶を交わすことが浸透している。挨拶などのマナー教育を含め、教育は学校でするものという固定概念を打破し、家庭、地域がそれぞれの当事者意識を持って取り組む重要性を示唆するものと考えている。次に、商業施設や駅前などに小中学生が集まっている状況への対応について質問します。質問、このことについて指導・対応はどうなっていますか？教育部長答弁。各学校に確認したところ、商業施設での迷惑行為の類に値する苦情は最近認識していない。駅前の駐輪場で集まっている場合は、教員が指導を行っている。夜間や休日の歩道、指導は、警察が担うこととなる。青少年センターでは、関係機関、団体と連携し、青少年の歩道、啓発による非行防止対策に努めている。次に、小中学校における交通安全教育について、このことについて2つの質問をします。質問1、自転車の交通安全教育の内容はどうですか？教育部長答弁。教育計画の中で学校安全計画を作成、岩出警察署の協力を得て道路の歩き方や自転車の乗り方などのルールやマナーを学ぶ交通安全教室を実施している。質問2、道路交通法改正についてどのように周知し子どもたちに理解させているのですか？答弁。小学校では 罰則規定の内容よりもヘルメットの着用も含め、自転車に乗る時のルールについて徹底して指導している。中学校では学級、学年単位や部活動単位でも自転車のルールが厳しくなっていくことについて指導をしている。16歳未満は青切符の対象にはならないが、交通違反の認知があった場合は、警察による指導、警告があることも指導している。以上、伊上義久議員の質問でした。
次は、市切江議員の質問です。まず、防災への備え、充実強化を目指して。次の4つの質問をします。質問1。避難所及び福祉避難所ごとの個別運営計画は策定しているか。総務部長答弁。避難所における運営体制や役割分担を定めた避難所運営マニュアル。総合保健福祉センターや小中学校における岩出市避難所開設初動マニュアルを定めている。質問2。大規模地震などが発生した場合、多くの外部支援が入ることも想定される。自衛隊、医療支援チームなどの活動拠点となる場所の確保は、どの施設を想定しているのか。答弁。自衛隊は若者広場や市民総合体育館駐車場などを活動拠点に。医療支援チームは総合保健福祉センターの活用を想定している。また、令和8年度災害対策活動拠点整備事業を進める。質問3。備蓄物資は災害時に迅速に避難所へ搬送し、被災者へ届ける体制が重要。搬送や配布についてどのような体制を想定しているのか。答弁。市職員並びに協定締結事業者の協力を得ながら対応することとしている。質問4。地域防災力を高めるためには地域の担い手の育成が重要である。日本防災士機構が認証する防災士の登録制度を整えている自治体が多くなっている。登録制度導入の考えはどうか。答弁。防災士の活動は地域の自主的な取り組みとして広がっていくことが望ましいと考える。登録制度を設けて管理する仕組みの導入は考えていない。再質問を3つします。質問1。総合保健福祉センターでは、障害に合わせた部屋の分割、部屋の役割などのマニュアルはあるのか。総務部長答弁。具体的にはできていない。福祉避難所の所管課を中心に今後検討する。質問2。備蓄の乳幼児に必要な粉ミルクが一箇所に集中している。分散する考えはあるのか。答弁、分散備蓄を検討する。質問3、防災士として知り得た情報や学びを市民に伝える活動などが重要となる。管理という考えではなく、協力という形での登録制度を考えてはどうか。答弁、地域の防災力の向上に防災士の力が重要であると認識している。今後勉強していく。次に、安心して赤ちゃんを産める環境づくりについて、3つ質問します。質問1。1年間の出産件数はどれくらいあるのか。そのうち、無痛分娩で出産した件数はどれくらいか。生活福祉部長答弁。令和7年4月から令和8年1月末までの赤ちゃん訪問は277人。 そのうち無痛分娩は30人で 10.8% である。質問2。無痛分娩に対応している医療機関はどれぐらいあるのか。答弁。近隣8医療機関中4カ所の医療機関が無痛分娩に対応している。質問3。無痛分娩に対する女性支援制度の考えはあるのか。答弁。現在のところ助成する考えはない。このほか、高齢者のスポーツ施設について、学用品などの保護者負担軽減について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は、育成政クラブ、小輪正幸議員の質問です。岩出市の投票の状況について、この課題は、全国の多くの自治体で一般質問されており、岩出市でも同様に声を届けている。これは市民の関心事項であり、とても大切なことである。日本は国民が主権を持っている民主主義国家であり、選挙は私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる、最も重要かつ基本的な機会である。なぜ投票率が低いのか。岩出市の投票の状況について5つ質問します。質問1。投票率に関する市の見解は、また投票率向上への取り組みは。市長答弁。岩出市の投票率は県内他の自治体と比較すると低い状況が続いている。これまでも投票率向上に向けた取り組みを行ってきたが、残念ながら無関心層への効果的な対策となっていなかったと考える。しかしながら、2月に行われた衆院選では投票率が前回を上回っており、政治への関心が高まりつつあると言える。今後は全ての世代が投票に行ける、また行きたいと思える環境整備を進める一環として、投票事務の民間事業者の活用拡大や、期日前投票所の増設について研究するよう指示をしている。行政委員会事務局長答弁。2月の衆院選での投票率は 50.98% で、県内9つの市で最も低い数字であり、投票率向上は大きな課題であるが、前回から 3.21% の増である。商業施設での啓発活動、投票を呼びかける市内放送やメール配信、小学校での模擬投票の実施などの効果と考える。質問2。期日前投票所の現状と今後の課題は？行政委員会事務局長答弁。期日前投票は市役所本庁舎の1カ所のみで、2月の衆院選では投票者数全体の 45% であり、受付に待ち時間の発生や投票所内の混雑、投票に支障が出ること、それに対応する人員確保が課題である。質問3。高齢者や障害のある方などへの支援や手段は？答弁。バリアフリーに努めており、記入が困難な方には職員が代筆している。質問4。意思の表明が困難な方への対応は？答弁。意思が確認できない場合は、最終的に投票の意思がないものとして扱う。質問5。期日前投票所や投票所に対する市民の意見はどのようなものか。答弁。期日前投票所の増設や、近くに投票所を設置してほしいなどの意見がある。再質問を2つします。質問1。何人の議員が投票所増設の質問をしたのか。行政委員会事務局長答弁。令和7年中開催された議会で、 4名の議員です。質問2、投票所増設、期日前、当日、移動式、投票率向上に向けた対策は？答弁、コストの課題を解決する必要がある。増設が投票率向上に大きく寄与するとは考えていない。以上、尾羽正幸議員の質問でした。一般質問最後は、育成生クラブ牛田由香議員です。障害特性に応じた避難所対応について質問します。一般的な避難所環境で過ごすことが難しい場合も想定される。障害特性に応じた支援体制の確保が重要。質問、障害特性によって必要な支援が異なる、受け入れ体制の確保は？総務部長、答弁、障害特性ごとの福祉避難所は次の通りです。知的発達精神障害は総合保健福祉センター、聴覚障害は岩出地区公民館、桜台地区公民館、肢体障害は山崎地区公民館、根頃地区公民館、視覚障害は上岩出地区公民館、気仙台地区公民館、船山地区公民館です。なお、南庁舎前に建設予定の災害対策活動拠点を一時避難所として検討している。再質問します。配慮を要する方への対応強化に向けた考えは？総務部長、答弁、国・県の動向を踏まえ、避難所運営マニュアルの改善に努める。特別な配慮を要する方への対応として、個別スペース確保のためのテントパーティションなどを令和8年度予算で計上した。再々質問します。福祉避難所は要配慮者の受け入れを基本とし、介助者などの同伴を想定する。家族で避難できるスペースはあるのか？生活福祉部長、答弁、指定福祉避難所では保護者や家族が付き添って避難できるスペースの確保を想定している。次に、医療的ケアが必要な方の避難体制について、人工呼吸器など生命維持に医療機器を使用する場合もあり、停電や医療物資の不足時、生命維持に重大な影響が生じる。これについて2つ質問します。質問1、医療的ケアが必要な方の避難先は？生活福祉部長、答弁、避難先は個別避難計画の作成に合わせ調整する。利用施設などへの直接避難を優先し、遠方の場合は市内施設などを調整する。質問2、人工呼吸器など医療機器に必要な電源の確保は？答弁、非常用電源を備えていただくことが必要。市では対象者にポータブル電源などの給付を実施、県では電源確保事業を実施。再質問します。医療物資の備蓄や医療機関との連携はどうか？総務部長、答弁、防災協定を結んでいる長野薬剤師会と連携している。生活福祉部長、答弁、長野県域の連携会議で課題共有や災害時の支援体制について議論しており、物資の確保や連携についても検討を進める。再質問します。人工呼吸器などを使用している場合、早期の避難判断が必要です。避難のタイミングや情報提供はどうか？生活福祉部長、答弁、市内放送やメール配信などでの情報提供に加え、医療機関や当事者団体などと連携し情報を共有、医師や訪問看護師などで緊急連絡網を構築し体制を整えると聞いている。 このほかに避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について質問しました。以上、牛田由香議員の質問でした。以上で一般質問を終わります。発議。発議とは、議員または委員会が議案を提出することです。発議には、意見書の提出や条例の改正などがあり、こんな仕組みにしたいなどの提案を話し合うために議案として提出します。詳しくは、紙面掲載の二次元コードからご確認ください。意見書、発議第1号、所得税法第56条の廃止及び関連条項の見直しを求める意見書の提出について、前回一致により可決し、意見書を国の関係機関に提出しました。要旨、配偶者などの家族従業者の働き分である自家労賃を経費として認めないことを規定した所得税法第56条が制定された昭和25年当時と比べると、女性の社会的進出や家族観など社会通念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけで合理的な判断を下すことが困難な時代背景となっています。また、所得税法第57条では、青色申告の特典として家族従業者の給与を必要経費に算入することが認められていますが、いわゆる白色申告においては認められない制度の矛盾があります。よって、家族従業者の社会的地位向上及び人権の保障を目的として、所得税法第56条の廃止と関連条項の見直しを求める意見書を提出します。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣。以上、発議でした。
連載、きらり未来ボイス。小学生お二人の私の夢が載せられています。まず、岩出小学校6年、上田智樹さん。皆さんは同時に複数の頼み事をされたらどうしますか？児童会の仕事を通じて、その場の状況に応じて正しい判断ができる大人になりたいと考えるようになりました。目標に向けて頑張る中で、分かったことが2つあります。1つ目は、相手の話をしっかり聞くことです。情報が曖昧だと、正確な判断は下せないと痛感したことがあるからです。2つ目は、焦らないことです。何事も落ち着いて考えることで、より良いアイデアを出すことができるからです。これからもこの2つを意識して、理想の大人になれるよう努力したいです。次に、山崎小学校6年、石川哲太さん。僕の将来の夢はプロ野球選手です。僕は野球が大好きで、毎日練習を頑張っています。試合でチームが勝った時、応援してくれてる人たちが喜んでるのを見ると、もっと頑張ろうと思います。プロ野球の試合を見に行くと、たくさんの人たちが笑顔になっています。ファインプレーをすると観客が大きな声で喜んでいて、その様子を見て、僕もこんな風に人に元気を与えられる選手になりたいと思いました。そのために、これからも練習を続けて、もっと上手くなりたいです。そして、見ている人を楽しくさせられるプロ野球選手になりたいです。きらり未来ボイスでした。令和8年第2回定例会6月の本会議開催予定日は次の通りです。6月11日木曜日、行政報告議案説明。17日水曜日、質疑委員会付託。 25日木曜日、討論採決。29日月曜日、一般質問。30日火曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。6月11日木曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。ぜひ傍聴にお越しください。なお、6月17日水曜日以降の本会議は午前9時30分から岩出市役所の市議会議場で開きます。議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長、ミス慎太郎、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、西野隆也、杉本直也、大上正治、牛田由香。以上、声の岩出議会だより2026年6月第80号をお伝えしました。編集、議会広報常任委員会、発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/site site/議会/です。また、岩出市議会で検索するか、紙面掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。